計の針は9時20分を回りました。みんなでリレーフォーライフ、このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週水曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大菅義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。ということで今日も大菅義明さんをスタジオにお迎えしました。大菅さん、おはようございます。
おはようございます。どうもおはようございます。
ご機嫌いかがですか？
もう顔色見てよ、この気に焼けた
真っ黒ですけど。
はい、
どっか行かれてるんですか
ね。ワイハーとか言いたいですよねご心配なく県内です。
県内で
全部県内です。
いろいろと、まあ、車に乗ってるだけでもね
日に焼けるよね。
日に焼けますからね。
それが車に乗ってるだけじゃないですからね。今
何されてるんですか？
もう高校野球ですよこの時期は。
なるほど、熱い戦いが、
熱い戦いを熱いところで、
はい、
3試合見させていただきました。すでに
本当にね、でもその日焼けとかも暑さとかもそれ以上にね子供たちが熱いですからね、うん、
気持ちが熱いです ね。
もうそれにね、とって本当にこちらが励まされますよね、
うん、そう、選手もそうですけど応援団の皆さんも、はい、熱い思いで戦ってます。
はい、そんな熱い大菅義明さんですけれども、はい、リレーフォーライフも熱く
本当です
今日はね、お電話でゲストの方、
はい、
おつなぎしていきたいと思うんですが、リレーフォーライフジャパン京都、そして、実行委員長の方ですね。
そうなんです、
松重萌さん、お電話でつないでおります。松重さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。萌ちゃん、おはようございます。ご無沙汰してます。
ご無沙汰です
実は、はい、まあ、いつも萌ちゃん萌ちゃんって言ってるんで、
はい、
もう何年前かな、3年前4年ぐらい前かな、
だろう、それぐらいですかね、初めてお会いしたの
ね。本当に京都の、トレーニングに、
トレーニングでしたね、
参加させていただいた時に初めてお会いして、
はい、
でその後が京都でのキックオフだったかな、ね、それでこの間の東京という形 で、
もうね、なんかオフして、はい、
はい
はい、
もう随分大人になったなと思ってました
大人になったなということはお若いということですか？
お若い、もうこの声の感じからして、
もうなんかピチピチしてる
嬉しい
ピチピチしてますよ。
ですか。
でもね、この間本当に思わず言ってしまったんですが、東京で の会議でお会いした時に、
はい、
もう萌ちゃんのね発言がもうとっても大人になってて、おじさん思わず嬉しくてマイク使ってそれ言っちゃいましたもん。
いや、ありがとうございます。
そうなんですね。
もう何が嬉しいって、萌ちゃんが大人になった、すごいと思って
そうかそうか、私リレーフォーライフ初めて参加したのが19だったんですよ。
おお、
思うと確かに大人になったかも。
え、今は、今はおいくつで？
今28です。
あ、じゃあ結構な、何年も長いですね。
長いですね、と思うと。
そうですよね。そもそもじゃあ、松重さんが、こう、リレーフォーライフに出会ったきっかけ、19の頃って、きっかけって教えていただけますか？
NHK の放送でした。初めて見たのは。
なんで、一緒なんですよ。同じ番組見てたんです。
ああ、そうなん、そうなんですね。
芦屋だったかな、リレーフォーライフ芦屋が初開催の時だったかな、はい、が、NHK で放映されてて、それがすごい印象に残ったというか衝撃的あって、うん、その次の年の芦屋に参加した。
なるほどね。なんで歴は僕より先輩なんですよ。
なるほど。
いや本当だって2009年からですもん。
あ、そうなんですね。
うん、なんでこれで8年ですけど、
うん、
萌ちゃんの先に
出会ったのはね、がっつりは関わってなかったですけど最初。
でもその後、その地元のね京都でということで、はい、実行委員に参加されたんですよね。
そうですね、京都は初開催が2011年なんですけど、その時は私まだ京都がやってるって知らなくって、はい、2012年のチラシかなんかをたまたま見て、うん、あ、京都でもやってるじゃんって思って、うん、もうそのまま実行委員。
そっか、そこ、そのタイミングでも実行委員会に足を踏み入れてしまったわけだ
踏み入れてしまいます。そうですね。
ねえ、
最初アシアに参加してから、まあ、ちょっとは、うん、学生で実習とかもあって離れてたんですけど、はい、なんかやっぱ関わりたいなみたいなところはあって、そのまま、うん、その大学は神戸だったんですけど京都に戻ってきてたので、
うん、
ちょうどじゃんって思っちゃったんですね。
そう、
そうなんですね。一番最初にリレーフォーライフに、まあ、出会って参加されたその何年間と、この実行委員として参加されるその違いってありますか？
違いか、どうだろうな、なんだろう、初めての足はやっぱり お客さん気分というか、はい、まあ、こんなもんなんだなっていう風になんか体験させてもらうっていうような感じだったんですけども、
はい、
やっぱり実行委員としてってなると、こうどんなことしたら楽しんでもらえるかなとか、いろいろ企画するので、やってみて、あ、やっぱり反応良かったなとか、こうまた違う楽しみがあるなとは思います。
ありますね、確かにあるんですけど、僕は2010年岡崎で、11年岡崎で、その11年に他の会場にちょっと足を運んだことがあって、違う意味で、リレーフォーライフってこんな楽しいんだって、そこで初めて知った。
他の会場でですか？
そう、参加者として行って。
うんうん、うん、それやっぱ違いますね。作る側と参加する側では楽しみが違うかなと思いますし、リレーフォーライフ、いっぱい会場があって、それぞれの個性が結構あるので、それ行ってみるのが楽しいんやろうなって思います。
うん、本当にね、楽しいし、実行委員会側の楽しみっていうのも当然あるんですね。参加者の方では分からない楽しみっていうのはあるんですけど、はい、比較的ハードですからね、特に当日、開催当日の2日間っていうのは、ね、ハード、なかなか寝れない、走り回ってるっていうハードなんですけど、本当に気楽に参加しに行った時って、あ、なんか楽しいなぁ、次どうしようって考えなくてもいいじゃんっていう感じ。
そうね、自分の会長だったりいろいろ考えるばっかりで、こうたあんまり、まあ楽しむのは楽しむんですけど、うん、そんな余裕持って楽しめないかな。
ね、まあ、そんな京都の今年実行委員長、
はい、
はい、萌ちゃんなんですが、忘れないうちに今年のリレーフォーライフジャパン2017京都の開催情報を、はい、ちょっと教えていただけますか？
はい、今年の開催は9月30日土曜日、うん、から10月1日の日曜日の、この2日間の開催で、場所が、京都薬科大学というところで、
はい、
JR 地下鉄の山科駅から降りて、まあ、10分以内ぐらいに着くような大学のキャンパスをお借りしての開催になります。
ね、場所としてはとてもなんか良さそうですよね。
すごいいいんですよ。
へ
いい感じ。いやー、うん、よく借り入れたなと思って、本当にいろんな方のご協力でここがお借りできることになった。
あ、よかったですよね。
よかったです。会場借りるのがね、まだリレーフォーライフなんでね。
ましてや京都となるといろいろね、制約もあるでしょうから、他の地区と比べても大変な中、山科っていうと、まあ、愛知県の方から行くと、京都駅の一つ手前ですね。
そうです、そうです。ね、一つ、愛知県より。
愛知県より
ってそんなに愛知県よりじゃないけど違う大津と京都の間の駅です。
そういうことですね。
はい、
そうなんですよ。山科の駅越えてトンネル入っていくと、あ、もうすぐ京都駅だっていう感じになるんですよね。
そうです、
詳しいですね。
もう乗り鉄ですか？
乗り鉄さん、
てっちゃんですから、あの辺はよく行きましたもん。
そうなんですね。
はい。で、時間なんですが、9月の30日が、はい、スタートが何時になりますか？
ね、会場自体は2時にオープンさせてもらって、はい、ウォークは4時からです。夕方のちょっと涼しくなったかなっていうぐらいの時に開催します。
からスタートで、で、はい、翌10月1日、
翌10月1日は、はい、涼しいうちに終了します。終了です。
なるほど。
はい、
そうですね、9時閉会式ということですね。
はい、なかなか京都はね、暑いんですよ。
暑いですよね、京都の夏。
緊張の夏っていうぐらいですよね。盆地ですもんね、やっぱり。
そうなんですよ。暑いんですよ。夏は暑くて冬が寒いっていうね。
そうですね。僕も何回目の開催の時かな、あれ、2回目の時かな、京都市の、
水族館
のとこ。
2回目ですね。
あの時に実は前触れもなく突然お邪魔したんですよ。
うん、
暑かったです。
そっちも大変でしたね。
ね、まあ、天気もね、良かったですしね。
うん、そうですね。
ね。で、実は。
夜、寝る場所、仮眠のところが、なんか、屍ぬるいるみたいな感じになってて、こう、足、踏もう、歩こうとしたら、人が倒れて寝ているみたいな感じ。
え？
仮眠スペースがすごい、ゾンビ小屋みたいになってたんですよ。
僕、その時はね、奥さんと子供と一緒に急遽行ったんで、うん、夜、何時ぐらい ?7 時ぐらいにちょっと失礼させていただいたんですよ。うん、それまではね、楽しませていただいて。
はい。
うん、
いい会場でした、そこ。
ねえ、いい、とても素敵な会場で、目の前 JR が走ってるし、
ああ、そうなんですね。
神戸線が走ってたしね、新幹線も走ってるし。
その時は京都タワーを紫色に灯させてもらったので、
そう。
ギリギリ見えたかな、確か会場から、紫色が。
僕ね、帰り、京都駅でしっかり見させていただきました。
あ、本当ですか。
うん。
すごいですね。その、色を変えてもらったんですね、わざわざ。
あ、大変です。うん、いろいろなご協力のもと、変えてもらいます。
素晴らしい。
で、本当に紫の、うん、ろうそくみたいな感じで。
うん、そうですね。うん、
観光客なのか、地元の方なのか、多くの方がですね、写真撮ってましたよ。
うん、紫色珍しいですからね、うん、普段は白と赤になってる。
そうですよね、
普段は白と赤なんですね、
うん、そうなんです。う
わーって言いながら写真撮ってた
ね。だからその時にしか逆に言うならね、出会えなかった色っていうことなんですよね、
うんうん、
そうです、ね、そうなんですね。で、今まで実はその京都っていうと意外と岡崎と日が被ってて、そうです。一回目のあの、大雨の時も。
うんうん、亀岡の。
亀岡の、その時も実は同じ日で。
へ
ぇ
っていうのが
あって。なんか、合うのかな、何かが。
でも今年は実は違うんです。
今年ちょっとずれてますね。
一週間
ずれて。
岡崎と一週間ずれてるんですが。
あ、そうなんですか、ね。
僕は担当してる豊川と同じ日なんです。なんで、行きたいけど行けない。
残念。
見事にね、9月5回週末があるんですけど、土曜日が、
うんうんうん、
全部リレーです僕。
まあリレー日和ですからね、そのあたり ね
日にち気候がね、
ちょうどそうですね、いい感じ。
そう、春と秋がねすごい被っちゃうんですよね。
そうなんです。9月10月は特に全国のね、
毎週リレーがね、でもそれもね、つなげていけるということでいいですよね。
そうなんです。今日ね、自分たちだけじゃなくって遠く離れたところでも同じ思いで仲間が歩いてるんだなと思うとね、なんかちょっと頑張れるっていう感じになるんで。
結構皆さん Facebook とかもやってるので、うんうん、あそこの会場今こんな感じなんだなとか、同時開催でも見ながらできるので面白いですよね。
そうですよ。
ますけれど。
そう。あとその今年のですね、京都の何かこう特色みたいなものってあります？うん、こんなことやりますよっていう。
今年はね、今絶賛企画中なんですけど、
企画中。
今年のなんだろうな、テーマは基本のリレーなんですよ。
基本のリレー。
基本のリレー。
なるほど、はい。
基本のリレー。基本のカレーと同じだと思ってください。ちょっとね、この何年間かいろいろやってきて、こういろいろスパイス入れすぎちゃったんですよね。なんかインドカレーかなんかわかんないけど、あれカレーってなんだっけみたいな感じの味になってきたので、ちょっとじゃがいもと人参と玉ねぎをちゃんと入れた基本のリレーというのをやってみようかなっていうふうに。
ベーシックなものに戻して。
ベーシックなものに一旦ちょっと戻そうかなっていうふうに。
で、基本に帰って。
うん、ですね。で、今は、それぞれの班ですね。ルミナリエ班、サバイバーシップ班、啓発班っていうので、班に分かれて企画をしている最中です。
今年は実行委員会の皆さん、どのぐらい、何名ぐらいお見えになるんです？
今、15人ぐらいかな。
15名で、いろいろアイデアを出し合いながら。
はい、結構面白い意見が出てるので、
うん、
いいのができそうです。
おまだ言えないけど。
まだ
言え
ないけど。でも、はい、なかなかいい感じに。
松井さん、お若いですよ。28歳で、うん、はい、実行委員長ということで、多分ね、いろんな年齢の方が集まってると思うんですけれども。
あ、そうですね。
まとめるのは大変じゃないですか。
もうなんか、可愛がってもらってるので、いい感じに、もうなんか、
キャラクターですね。
キャラの若さと、
キャラと若さと。
もうね、こう言っちゃなんですけど、中途半端な年齢よりも若い子上からっていう、はっきりしてた方がいいんじゃないの。ちょっと横であの中途半端な年齢の人が笑ってますけど。
やだな、そうか、そういうことですか。
わかんないですよ。やっぱりね、萌えちゃんのキャラもね、やっぱ、あると思います。
そうですよね。うん、でも、本当にあの、10代の時から知って、こうやってずっとね、歩き続けて、このリレーを続けていけたというのがね、私すごいなって思って、うん、まず10代にこう何か震わされたわけじゃないですか、気持ちが。
うん、
その時の感覚ってどんな感覚だったんですか？
うん、私がそもそもリレーがこうピピッときたのが、私自身が母を亡くしてるんです。
うん、
血液の癌だったんですけど、うんで、まあ、小さかったのもあって、だんだん悪くなっていって、何もできなくなっていって、みたいな。で、髪の毛も抜けていってっていう、うん、悪くなるっていうのしか見えてなくって、うん、なんか、もうちょっといろいろできたんじゃないかなって、ちょっと心に引っかかってる部分があったんです。
うん、
で、それ、そのままで2007年の、あの NHK での芦屋を見て、うん、こんな笑って、過ごせるんだなっていう、うん、こんなにがん患者さんでも笑えるんだなっていうのがすごい衝撃的だったんです。それがあって、まあ、お母さんもいないけど、うん、こうもっと笑ってもらいたいなっていうふうに思ったんですよね。
あの、
うん、
そうですよね。僕も同じところに響いて、響きましたから、
うんうん、それですね。それでずっとやってる感じですね。
その本当に、ね、そのままその多分テレビに出会わなければ、ね、あのがん患者さんになった方はそうやってなんか悪いっていうイメージばかりだったのが、やはりその一つの、まあ、テレビを通してだけれども、こうやってもう視点が変わったわけですよね。笑顔、笑えるんだ、あ、大丈夫なんだっていうように変わっていって、それを今度はじゃあ私も何かやろう、何かできないかなと思って、今ではね、実行委員長として働いてらっしゃるっていうのは本当にね、しかもそれがね、その時だけじゃなくて、やっぱり継続してあの松重さんがやられてるっていうのが本当にあの素晴らしいなと思いますし、多分多くの人たちがその働きによって本当に同じように、あ、笑うことができるんだっていう方がね、多分起こされていると思うんですよね。
うん、本当に僕も衝撃だったのが、その番組見てね、
うん、
笑顔で歩いてるんですよ。
うん、
うん、で、自分が手術した時に歩くのとっても苦労したっていうのがあったんで、そこがね、二重のいい意味でのショック、
うん、
で、すぐにうちの奥さんと、もう調べて、
はい、
で、次の日のリレーフォーライフチューブ通してですと、うん、そこに、まあ、行ったと、押しかけたという感じなんで、うん、で、そんな中でもその、萌ちゃんみたいにね、若い方に、その、関心を持ってもらえて、なおかつアクションを起こしてもらえるっていうことが、そうなんですよ、とってもね、もうおじさんは嬉しいです。
もうそれがね、もう何よりも素晴らしいなって思う。やっぱり次世代の方たちが立ち上がってくださることが一番のやっぱりいいことなのかなと思っていて、だから松井さんが28歳、もうあと10年どころじゃないですよ。30年40年50年と続けていけるんですよ。すごいなと思って、京都すごいと思って、
ね、50年後104歳ですからね。
ええ
じゃないわ。
だからね、そうやって考えると本当にまだまだ
まだのまだ可能性の塊です。
そうなんです、
萌えちゃんは。
希望の光です。
希望の光、もう希望の娘って言いたいぐらい。
いや、ありがとうございます。いや、リレーやってると全国にお父さんお母さんができちゃうんです。
そうでしょう。またこの子をね、みんなほっとかないの。萌えちゃん萌えちゃんって言いながら、みんながもういじり倒してるぐらいの。萌えちゃん疲れちゃうもん。もう それだけね、素敵な方なんですよ。
そうですね。あの、ぜひあのラジオを聴きの皆さんね、京都の方に出向いて行かれて、この素敵な、うん、ね、松井さんに会われるのもね、一つのね、
うん、いいと思いますよ、ね、
はい。
ぜひ会いに来てください。
はい、
とても幸せな気分になって帰ってこれると思います。リレーと萌ちゃん、
はい、でまだまだお話伺いたいんですけども、最後にあのラジオの皆様に何かお話がありましたら、ぜひ。
そうですね、 まあ、とりあえず来てほしいなと思うので、うん、はい、リレーフォーライフジャパン京都9月30、10月1日、はい、頑張って開催しますので、はい、ぜひぜひあの岡崎の皆さんも来てください。よろしくお願いします。
ありがとうございます。あの本当に暑い日も続きますので、お体に十分気をつけてね。
はい、
頑張っていただきたいなと思います。リレーフォーライフジャパン2017京都は9月30日土曜日、そして10月1日までの開催となっています。皆さんぜひお出かけになっていただきたいなと思います。今日はリレーフォーライフジャパン京都の実行委員長松重萌さんにお話を伺いました。松重さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとう、また会おうね。
はい、またお願いします。
お願いします。ありがとうございました、はい、
そして大菅さんも今日もどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
リレーフォーライフについての詳しい情報はリレーフォーライフホームページをご覧ください。検索サイトの検索欄にリレーフォーライフと入れていただくと、岡崎をはじめ各地の情報が表示されます。ぜひ皆さん、お便りなどお待ちしております。以上、リレーフォーライフのコーナーでした。